イエス様はどうしてシモンの家に入ったかと言いますと、彼女と会うためなのではないでしょうか。言うまでもなく、イエス様は宗教家であり、聖書学者であるシモンについても全部知っておられたのです。彼の傲慢さを知っておられ、心の中で何を考えておられるか、まだ全部分かったのです。そしてイエス様は一つの、例えを話され、実践的応用をなさったのです。この適用を通してシモンは小さい問題として承服せざるを得ませんでした。それからイエス様は罪深い女に向かって、すべての客様の前に言いました。48節。あなたの罪は許された。彼女にとって必要であったのはそれだけだったんです。50節。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行けなさいと。別の言葉で使うならば、イエス様は次のように言われました。あなたの信仰と、あなたの信頼によって、あなたは救われた。あなたの罪は許されている。あなたは恵みと、誠の平和を手に入れたと。けど49節、すると、一緒に食卓にいた人々は心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。この人は一体誰だろう。これは前に話したように最も大切な質問なのではないでしょうか。当時この絶望的な女の罪の許しを約束なさったお方とは一体どなたでしょうか。私たちはこの方について何を言うことができるなのでしょうか。イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。三つの答えについてちょっとだけ一緒に考えたいと思います。第一番目、主イエス様は人間一人一人を徹底的に知り抜いておられる。ただ一人のお方です。第二番目、イエス様はただお一人罪を許すことがおできになり、救いの確信をお与えになる唯一のお方です。そして第3番目、イエス様は信ずる者を救い、ご自分の平和を与えてくださるただ一人のお方です。まず第1番目、イエス様は私たちを徹底的に知り抜いておられるお方です。このことは変わることのない事実です。信じられないことですけど、本当なんです。イエス様は文字通りどんなことでもすべてをご存知です。イエス様の前に隠し恐れるものは何一つない。ヘブル人への手紙の4章13節を見ると次のように書かれています。作られたもので神の前で隠れ恐れるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと。私たちはすべてのことを正確にご存知であられ、それに対して私たちが最後の責任を問われ、債務を負っているのですが、この主なる神と私たちが関わりを持っているということを覚えるべきなのではないでしょうか。 私たちは宗教とか道徳とかその他これに類似したものと関わりを持っているのではなく、生ける唯一の誠の神と関わりを持っています。この誠の神は人間がごまかすことのできないお方です。この誠の主なる神は停止することのできないお方です。この生きる唯一の誠の神はすべてのことを厳密に取り扱われるお方です。この主なる神はいかなる罪をも見逃すことができないお方です。聖書は言っています。主の目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。マハガという女性は次のように叫びました。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルエロエと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私は見て、なおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。まあ、あなたは私をご覧になる神であると彼女は言いました。生きる誠の神の前には何一つ隠れをするものはない。主なる神は心の思い、考え、動機を全部ご存知です。ヒブル書の中で神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができるとあります。まあ、当時のシモンという学者は思ったんです。この方がもし預言者なら、自分に座っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものであるか。けどもイエス様はこの女について詳しくご存知であり、しかもイエス様はシモンについてもよくご存知でした。シモンはただ心の中で思っただけで、何一つ公に言わなかったにもかかわらず、イエス様は彼の心を見抜いてすぐにお答えになられたと聖書は言っています。40節、ルカ伝7章40節、するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたは私の心の愛の対象です。ただあなたは耳を開き、心を開いてくださいするならば。イエス様はこのパリサイ人の心の奥底にある思いと動機をご覧になり、またイエス様は罪の女の心にある思いと動機をもご覧になりました。確かに利用者の間には声高いほどの対立がありました。一方においては自分の正しいとみなし、誇りに満ちた傲慢なパリサイ人であり、他方には罪を意識した心砕かれた罪の女、しかも誇りの中に横たわっている罪の女がいるのです。この両者を、まあ、少し比較してみましょうか。社会的には両者はお互いに一つになることはできません。パリサイ人は確実に少し、まあ、郊外の高級住宅街に住んでおり、広々として豪勢な生活をしていたことでありましょう。それは、まあ、最高級の人たちだけが行うことのできる生活でした。他方、罪の女は、罪が行われる 隠れ場のようなところで生活したのです。道徳的にも利用者は一つになることができませんでした。パリサイ人は郊外で立派な生活を送っていましたが、罪の女は官人の女、売春婦でした。金銭的にも利用者はお互いに比較することができない関係でした。聖書学者は高級生活者であり、何の心配もありませんでしたけど、罪の女はあんまりにも貧しいので、収入を得るために自分の体を、自分の純潔を犠牲にしてしまったのです。宗教的に見ても、利用者は同じように正反対でした。パリサイ人は自分の宗教のために生きており、罪の女は宗教とは何の関わりも持つことができず、また関係を持ちたいとは思わなかったのです。感傷的にも利用者は比較することができないほどでした。パリサイ人は冷たい、計算高い、厳しいでしたが、罪の女は温かい心の持ち主で、そのような心の持ち主だったので、大勢の人々のところでも泣くことを恥ずかしがらず、イエス様の足に口づけすることをためらいませんでした。まあ、このような利用者は、まあ確かに全く違っていったんですけど、一つの手において全く同じでした。すなわち、二人とも債務を負った罪人だったとイエス様は言われました。四十節ですね。イエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますとおっしゃいました。結局イエス様は彼を無視しようとしなかったんです。まあ、イエス様は一つの例えを彼に話されました。それを通してシモンは主の叱りに置かれました。41節、ある金貸しから二人の者が金を借りていった。一人は500デナリ、他の一人は50デナリを借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許して、疑いもなく、その時イエス様は話を続けながら、シモンの目をご覧になったに違いない。二人のうち、どちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。この比喩の中でイエス様は次のように言われました。シモン、あなたも罪人であり、あなたもまた自分の身の上に債務を負っている。確かに罪の女は500デナリの罪人であり、あなたは50デナリの罪人に過ぎないけど、私の目から見ると少しも区別は存在しません。聖書は言っています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったと。まあ、主なる神の目から見るならば、シモンは罪深い。シモンはまあ罪深い女と、結局全く同じように罪深かったのです。まあ、多くの人にとって、まあ、立派で、宗教的で、道徳的に優れた生活をしている人間が、金の女や人殺しと同じように救われなくちゃならないということを理解することは非常に困難なことなのではないでしょうか。疑いもなくその女は罪深い女でした。イエス様はこのことを知っておられ、そのことを少しも否定しなかったのです。彼女の人生は憎むべきほどであり、汚らわしく、 恐ろしいほどのものでした。彼女は贖われ、救われる必要があったのです。イエス様が、いかなる罪人をも救うことがおできになるということを、ということは大いに主に感謝すべきなのではないでしょうか。イエス様は許すことがおできにならないほどひどい罪は存在しない。けど、イエス様がシモのような人々をもお救いくださるということは、いかに感謝すべきことでありましょうか。特に何一つ、負債をもたらすようなこともせず、立派な生活を送り、何一つ悪口を言われることのないような人でさえ、主なる神の目から見れば、罪人に過ぎません。多くの人々の生活は、シモの生活のようなものであるかもしれない。立派で模範的で、正直と思われるでしょう。けど、私たちが必要としていることは、生きる、誠の神が私たちをご覧になる、その見方なんです。私たちが自分の尊厳を見るならば、自分が罪深いだけではなく、失われているものであり、救われなくちゃならないということを知るように。